はい、どうも、グレート議題でございますけども、よく考えたら、2025年一発目なんだね。この時期におめでとうございますって、なかなか間抜けなんですけども、うちのボーイズバラエティ協会なんて、21日からうちの気持ちなんですけど、21日におめでとうございますって言ってるのも、本当に大間抜けだなって思うんですけどもね。まあでも少しね、舞台に、樽酒とかね、飾ってあって、まあ、1月は多分お正月興行って銘打ってやるんじゃないですかね。そんなことを言ってますけども。大変なんですよね。後輩に会うとお年玉あげなきゃいけないから。うん、誰にも会わないように帰ってるって、そういうのがありますけどね。まあね、2025年何をこう喋るかっていうこと、まあ去年はね、いろんなことあったでしょ。本当にネタじゃなくて死にかけの議題になったりとか、いろいろしましたからね。一つ気をつけなきゃいけないなと思ってね。まあ、2025年のね、目標も、ね、一年の計は元旦にあり、何を思ったかっていうとね、今年も死なないということでね、頑張っていきたいと思います。というわけで、グレート議題の、悪い音楽家、スタートでございます。それでは、どうぞ。はい、改めまして、グレート議題でございます。まあ、何年ぐらい前からですかね。楽屋で軍団が集まると、病気と薬の話になるっていうのは、本当にね、そんな日が来るとは思ってませんでしたけどね。30代、ぐらいでしょ、みんなでさ、初めて会った。もう40年前ですから。もう、あの時もイケイケでね、みんな。どうやったら面白く壁にぶつかれるかとか、そんなことばっかり考えてたんですけどね。今はもうすっかり体のことがみんなクソじじいだもんな。もう、うちのだって一番上がタカさんでしょ。タカさんがもう60、俺より2つ上だから68？ うーわ。で、その下に東さんがいて、で、その下に枝豆さんとか俺とかね、ダンカンさんがいるんだけど、66。うーわ、もう、なんか匂うね、刺繍が本当にこんなになっちゃうんだよ、竹島団も。だからね、みんなで70になったらもう一回熱湯風呂入ろうとか思ってたけど、嫌ですよ、もう皮膚がついていかないもん。というわけで、私もよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、どうも改めましてグレート議題でございますね。お付き合いよろしくお願いいたしますということで、まあね、去年はね、8月の末と11月にさ、ちょっと入院と手術とか、いろんなのやっちゃったからさ、なかなか大変なことだったでしょ。まあ、いろんな人がお見舞いに来てくれ、K グラントさんとか来てくれた。そう、なんで K さんが来てくれたかっていうと、同じタイプのペースメーカーが入ってんだ、K さんも。よう兄弟って言われたからな。いや、ペースメーカー兄弟。すごいよね。そう、そんなんだね。1ヶ月入院してさ、何が一番驚いたかってさ、この間、うちで着替えてさ、ズボンを脱いでさ、自分の太ももを見たらさ、もうほとんどおじいさんなんだよ。多分ね、その1ヶ月で筋力が落ちるんだね、やっぱりね。ずーっと、寝たままじゃない？ なんだい動くって言ったらもう、ケンさんに行くのも、車椅子だからさ。そう、それだから全然自分の足でこう歩かないもんだからね。すっかりもう、退化してしまってさ、もう、いやいや、足とかなくないんじゃねえかな、とか思いながら。そう、そんな恐怖に苛まれてさ、だって今も、あれだもん、うちからね、バス停、近所の、透析とか通うところにバス停があるんだけど、中野車庫ってとこあるんだけど、そこに歩いて行くときもさ、途中で1回か2回ぐらい休まないといけないんだよ、もう。で、まずさ、うちのマンションがさ、俺4階に住んでんだけど、エレベーターないんだよね。だからもうさ、いいよ、まだ降りるときは。重力使って降りていくから。もう、帰ってきてさ、やれって帰ってきてさ、その階段見た時の切なさ。早くエレベーターがあるところに引っ越せよって話なんだけど、嫌になっちゃうよね、本当にね。ほんで、びっくりしたのがさ、この間、うちのね、ダンカン専務とお話ししてさ、ダンカンさんもやっぱね、散歩行くようにはしてんだよね、っていう話をして、で、だいたいね、うちからね、新宿の中央公園ってあるじゃん？あそこに行って帰ってくると、だいたいね、3キロぐらいのかな？片道 1.5 とか 1.2 ぐらいだったのかな？それで行くとさ、ちょっとワンコーナーがあって、そこにさ、いろいろ器具があるのよ。腰をひねったりとかさ、なんかターンテーブルみたいのがあって、手で捕まってさ、こう、下半身だけひねったりとかさ。あとは何ベンチの背もたれがすごいぐにゃんって曲がってて、そこに後ろ向きで座ると背骨がすごい伸びるとかさ、あとはねすごいなんかちょっと直径2メートルぐらいの円盤があって、一個だけちょっと取っ手がついててさ、なんだろうと思ってその取っ手を掴んでぐるぐる回すとさ、肩が動くんだ、ぐるぐる。俺でさ、そういう、まあ俺も昔は、そこ行ってたから、あ、知ってますよ、器具って言って、あれでもいいですよねっていう話したらさ、ほら、ただじゃない？中央公園の、そういう施設っていうか器具だからさ、お前、じじいがいっぱいいるんだけど、なかなか開かないんだよ、とか言いながらさ、いや、しょうがねえな、とか言ってね。やっぱね、そう、歩くんだね。まあ、私も、病院の先生に言われましたけど、一番手っ取り早くね、そういう予防とかできるのが、さ、食事療法と、軽い運動ね。これが難しいんだよ。軽い運動って人によって違うじゃない。俺とオリンピック選手比べたら軽いの、度合いが違いすぎるからさ。そう、軽いってどういうのなの？で、先生に相談してね、やっぱ、ランニングとかした方がいいですかって言ったら、すごい怒った顔してさ、そんなことやったら、膝壊すからやめてって言われた。そうですか。とりあえずね、ウォーキングから始めなよって言われて、だよね、とどろきに住んでるからさ、枝豆さんにも、ちょっといいロケーションとか住んでんだから、散歩とかした方がいいよって言われて、いいよね。川っぺりってほら、アップダウンがないからさ、河口に向かってゆっくりこう、下ってるだけじゃない？だからね、歩くにはね、すごいいいとこなんだけど、一回だけさ、落語の稽古をしながらこう歩いてて、気がついたらさ、第二京浜かなんかにいんだよ。すごいよね、一刻。おー、おーっと思ってさ、でもう、橋渡って帰るじゃない？反対側、岸に回ってさ、で、家帰ってさ、アプリ見たらさ、17キロも歩いててさ、俺、4時間。何やってんだろうと思ってね。すごい稽古できたよ。何回やったんだろうみたいな。やっぱいいね。もうちょっと行くと、河口だもんね。すごいよ。東京湾出ちゃうとこだったけどさ、そう、そんなことをやってて、まあ、ほら、それからね、まあ、コロナとかなって、いろいろとこう外出ないようにとか言われてさ、結局その、習慣になってたのに、それ行かなくなっちゃったからね。あれはやっぱすごいね。行ってさ、なんて言うんだろう。 行かないと気持ち悪いっていうのがあんだよ。そのどうしようかなって思ってるうちはまだでさ、うん、あれ今日どうしようかなとか思うんだけど、やっぱ行かないと今日はいいやとか思って行かないようにしようとか思うとすごいなんか気持ちが悪くてさ、うん、じゃあやっぱ行こうっつってね、またそこから歩いて行ったりとかするんだけどさ、うん、なかなかね、いいか、だからなかなか帰ってきてさ、歩いたんだけど、やっぱね、ダンカン専務がよく誘ってくれてさ、うちの方に来てくれて、で、そこから中野通りずーっと、北上していくとさ、哲学堂っていうのあるんだよね。うん。哲学の道じゃねえか。で、なんだっけ、六賢人とかいてさ、あんな像があるの、すごいびっくりして、いろんな人がいるんだよ。銅像っていうのあれ、わかんないけど、名前忘れちゃった。有名な人がね、いっぱいいてね、うん、それが立ってんの。みんながなんか、真ん中のぐるっと回って。こんなの話知らなかったと。で、じゃあいいよ、哲学堂でね、哲学堂の動物霊園にさ、うちの猫たちがもうみんな、もう入ってるから、もう7匹ぐらい入ってるのかな。うん、それで行ったらさ、あそこにさ、給水塔ってあんだよね。びっくりした。あれはなんだ、正式名称は忘れちゃったけど、排水塔だか、配る水の塔だか、給水塔だかで、大きな、塔があってね、そこのそばに幼稚園があって、うん、こんなの全然知らなかった。なんで知ったかっていうと、Google マップだっけ？あれでさ、こう自分の歩いたところをこう、見てたらさ、なんか変な形の建物があるぞ、つって。なんだろうと思ったらさ、給水塔かなんかでね。あ、じゃあ次散歩行った時にはちょっと調べてみようとか思ったらさ。やっぱすっごい古いあれなんだけど、あるんだよね。使ってんのかね、今ね。どうなんだろう。なんだろう。正式名称、なんていうの、今度まで調べとくね。そう。こんなんでね、いろいろ散歩とか行くんだけどさ。ダンカンさんがね、ちょっとね、一緒にいて、親って思うことがあってさ。もうこんな体、だからさ、まあ、適度な距離ってあるわけじゃない。うん、だいたい5、6キロ歩いても8キロぐらいが、うん、ちょうどいい感じかなとか思うんだけど、なかなかやめてくれないのよ。二人で行くとさ。まあ、でもね、ずっと話しながら行くとさ、あっという間に、うん、時間とか過ぎちゃうんだけど、それにしてもなかなか、やめないなと思ってさ、よく考えたら、あ、一緒に歩いてて俺が倒れるの待ってんだね。それが判明したよ。なかなか倒れないんだねって言う、そういうこと普通。モスバーガーの外のベンチで。なかなか倒れないね、とか言う、倒れませんよ、そんな。散歩してて、とか思うんだけどさ。本当に面白いね。しょうがない、もう、うちの兄さんたちはもうみんな、そんなのばっかりだからさ。そう。それでさ、まあ、体を鍛えたりとかね、そういうのやってるうちはね、やっぱすごいよ。歩いててさ、まあ、そういうのをやってて、だいたいね、月に、そうだね、6、70キロ。まあ、ちょっと歩いたら100キロぐらいは歩くんだけど、そうやってね、歩いてる時は、やっぱりね、体の、その何、いろんな数値がね、すごい落ち着くんだね。で、やっぱ先生に聞いたら、なんでその運動がいいかっていうと、細胞の活性化とかね、あと血流、やっぱね、血をこう、流してくれるからさ、一番その、なんだろう、特に糖尿病とかなってさ、俺なんか心配なのさ、血栓ができやすいんだよね、血栓。血栓ってわかる？なんかそう、コレステロールの塊みたいのが血管にこう溜まっちゃってさ、うん、そこだけ、なんつうの、血管が細くなったりとか、うん、それがひどくなると今度そこが膨れて動脈瘤とかになるんだけど、そう、そういうのをね、防ぐためにも、やっぱり運動、特に足腰をね、使う運動はやっといた方がいいよって言われて、うん、やっぱ改めてね、ちょっとこれは大事だなと思ってね。そう、だからそういうちょっとあれだよ。そういう系の病気の人は、あんまで無理しないでね。無理するとろくなことないし、続かないからさ。うん、俺もその、なんだろう、最初から、 そんなに歩いたわけじゃなくて、最初1キロ、1.5 キロとかね、2キロとかそういうの、うちの近所の周りぐるぐる歩いたとか、グランドの中歩いたりとかさ、そういうのしてたんだけど、で、まあ大体、だんだんこうやってね、体がやっぱ慣れていくで、その運動っていうことに歩いたりするのにさ。うん、そしたらちょっとずつね、距離を伸ばしていくっていうかさ。そう。で、あとね、いいのはね、アプリがあんだ、いろいろ今。ウォーキングとかランニング、多分ね、確かね、アディダスかなんかから出てるんだけど、ウォーキングアプリね、まあ、ランニングとか、サイクリングとかいろんなのが選べるんだけど、うん、それをデータ入れてさ、身長とか体重とかね、うん、そういうのを入れて、うん、スイッチ入れるとさ、自分がこう、どこをどう歩いたっていうのが全部出るし、残るんだよ、それが記録として。あれはね、やっぱね、記録に残るっていうのは、張り合いはあるよね。うん、前回これだけ歩いたから、今回はちょっともうちょっと歩いてみようかな、みたいなね。うん、そういうのね、ずいぶん助かった。あとね、歩数計とかね。うん、大変なんだよ、歩数計も。自分の一歩をまず測んなきゃいけないからさ。自分の一歩がどれぐらいあるんだろうみたいなね。うん、そういうところから始めてさ。うん。あ、でも今も便利でね、何キロ歩いたら、だいたいこれぐらいの歩数みたいなのが、うん、出るようになってるからさ。無料だからね。まあ、当然お金を払って、有料のはもっとすごい、いろいろプレミアムとかさ、ああいうのがついてて、いろんな細かいことも測られるんだろうけど。まあもう無料で十分だからね。歩いた距離と、カロリーと、時間と、距離とそういうのが出てくれればさ。あとは、ね、地図がちゃんと出てきて、どこをどう歩いたっていうのが全部出てくるからさ。おお、これは本当優れもんだなとか思いながらね。で、それが、何が腹立つってさ、たまに、ダメ出ししてくんだよ。そろそろ運動に行かれたらどうですかみたいなさ。チキショーとか思いながら、そうだね。今ね、ちょっと、ダメなんだ、いけないんだよ、とか思いながらさ。まさかね、そんなね、ウォーキングアプリにね、ダメ出しされるとは思わなかったけどさ。そう、やっぱ今の、あれは賢いね、なんかね、いろいろね。AI とか、ついてんでしょ？よくわかんないけど。オートインテリジェンスだっけ？違うのかな？なんだっけな？忘れちゃったけど。そう、いろんな、だってね、AI にいろんなこと仕事させるっていうのを言っててさ、人間の仕事がどんどんなくなんじゃねえとか言った。でもね、それをさ、聞くとね、昔さ、まあ、昔はリズムボックスじゃん。もう本当にオンとオフとさ、何拍子とか、そういうのぐらいしかなかったんだけど、それがさ、ドラムマシーンが できたんだよね。うん、自分でフレーズ入れたりとかさ、うん、そういうのができるようになって、で、本当にその時さ、これはもうドラマーの仕事なくなんじゃないみたいなことを言ってたんだけど、うん、やっぱり、それは当然、なんだろう、音のこともあるしさ、そのね、まあ、一発一発のクオリティとかね。でも、あれだよね、サンプラーとか出ちゃうとさ、うん、俺も聞いたことあるもん、ポンタさんのドラムの音とかさ、うん、それスタジオで流れちゃうんだもんね。わ、すげえとか思いながらさ。ただ、そのポンタさんもよく言ってたんだけど、あんまりかっちりしてると気持ち悪いんだよね。機械だから狂わないじゃない、ずっと。同じテンポでリズムで、叩いてるわけじゃん。フィルを入れようが何しようがさ。うん、それはこう、気持ち悪いっていうことでさ。今度、そのドラムマシーンとかにさ、もたり機能とかついたんだよ。もたり機能とか突っ込み機能とかね。突っ込み機能つったってあれよ、よしなさいとか言わないよ。何古典的なこと言ってんだろう。ちょっとね、インテンポより、食い気味だったりとかさ、インテンポよりちょっと後乗りだったりとかさ、そういうのが、パーセンテージで機械についたんだけど、うん、みんな思ったよね、その時。だったら人に叩かせた方がいいじゃねえかっていうのを言ってさ、そりゃそうだなっていうね。そんなことがあって。まあちょっと音楽業界もね、 結構みんなビビったことがあったの。まあ結局、いまだにやっぱね、人が叩いてるのは、あ、でも、やっぱ聞くとわかるよね。だって全部同じ音じゃない？どんな風に叩いてもさ、サビだろうが、エメロードが、ビームだろうが、スネアの音が一緒だったりとかするとさ、あ、これやっぱ打ち込みなのかなとか、やっぱ思うもんね。だからそういうところで人と機械の判断とかするっていうことはさ、やっぱりまたそういうのを機械に、機能としてつけるのかなとか思いながらね、いろいろと考えてやってるんだけど、だから一回ね、なんだろうな、曲、デモテープができてさ、キーが D だったのね。まあ、で、ベースってさ、一番下が、E なんだけど、まあ今はほらね、5弦ベースとかさ、貼ってもっと E より下の音が出るとかね、あと上の方に貼ったりとか、する人もいるからなんだけど、で、その時にさ、あれこれ、でですよねって言ったら、何言ってんのこれ打ち込みだよ全部って言われて、そう、キーボードで全部打ち込んでるから、で、なんか簡単じゃんとか、いや、で、打ち込みなんだとか思って、ね、ちょっとショックだったことがあるけどさ。でもね、昔はさ、そんなスタジオとかには行くことがなかったわけよ。よっぽどのことがない限りさ、自分たちがレコーディングするっつったって、本当になんかどっかスタジオ借りてさ、練習スタジオね。ああいうところで、レコーディングモードにしてもらって、ちょっと、それで撮るとかさ、そういうのやってたけど、あんなさ、でかいとか、まあ、例えば言うと、ビクターの、青山スタジオとかさ、あんなところに自分が行けると思ってなかったからね。すごいね、あれ高速の下がお墓になってんだよね。すげえ怖いよ、トイレから見ると。バチ当たんねえのかなとかいろいろ思いながらさ、見てたりはするんだけど。結構ね、殿の曲とかあそこで撮ったりとかしてたからね。ひどいんだよ、ちょっと雰囲気変えてなんか、スタジオ南国っぽくしようとか言ってさ、ヤシの木みたいの植えたりとかさ、いろいろ、ちょっと砂浜みたいの作ってさ、テーブルと、椅子出してさ、ビール飲んでたら、酔っ払って帰るって言い出して、どんだけ揃えんのに苦労したと思ってんだろう、みたいな。ごめん、酔っ払っちゃったから帰るわ、とか言ってさ、帰っちゃうんだよ。レコーディングのその日に。信じらんないよね。ディレクターさんとか目が点になってたけどさ。もっとひどいのさ、伊豆にさ、あんだよ、ビクターのスタジオが。で、そこ借りてなんかこう撮らないっていう、また言い出してさ、ちょっとドキドキしてた。で、午後からだから、午前中空いちゃうじゃない。大下さん、ゴルフ行っちゃったんだよ、また。よっしゃ、ひどいに。で、ワンラウンドハーフかなんか回っちゃって。で、なかなかスタジオ来なくてさ、やっと来たと思ったらもう、ヘロヘロでさ、今日疲れたから、ごめんってさ、もう、そんなことが許されるんですよ、あの方は。もう誰も何にも文句言えないからね、しょうがないんだけどさ、本当に困った大人ですよ。だって、自分が主役の番組とか休むからね、どうすんだ他っていう感じじゃない？どうしてみんなのスケジュールとかセットのこととか考えてくんねえのかなとか思いながら。あ、もう何千万って損害だからね。休まれると。あの頃のね、ひょうきんディレクターズの三宅さんが今日との来ませんとか言うと食堂で突っ伏してたよね。どうしようって言いながら。まあね、そんなことがいろいろあったりなんかしてましたけど。今日はね、ちょっとね、真面目な、お話を。ねえ、まあ、落語ね、こうやるようになってさ、まあ、ホーキングって、まあ、亡くなっちゃったんだけどさ、ホーキングがね、誘ってくれて一緒に落語やるようになったんだけど、最近ね、落語家さんのお師匠さんといろいろ話をするんだけど、まあ、なんて言うんだろうね、その昔の言葉がこう使えなかったりするんです。まあ、例えば、放送禁止用語とかさ、職業差別になるとか言ってね、それで使えなくてさ、俺、抜けすずめっていう好きな、 話があって、昨日か、一昨日かな、古今亭志ん朝師匠がやられててさ、その話の下げが、まあ、すずめの加納派のね、方がこう止まるんだけど、結局お金持ってなくて、代わりにはすずめの絵を描いてやるって書くんだけど、そこにちょっとしてからその人のお父さんが泊まりに来てさ、これすずめ死んじゃうよって言って、なんでって言うと、そう、泊まり気も何にもないじゃないって。ずっと飛んでなきゃいけないから、そんなすずめが長生きするわけないって言って、で、そのお父さんが籠を描いてくれるわけ。籠と泊まり気を。で、これで、これでもうすずめは大丈夫って言ってさ。で、また、その、最初にスズメを描いてくれた、人が、このね、宿代を払いに来るんだけどさ。で、その、絵を見てびっくりするわけ。自分が描いた、絵にさ、こう顔と泊まり木が描いてあって。で、その絵を見た瞬間に、それお父さんが描いたものだってわかるわけよ。で、もう本当に、申し訳ありませんって言ってさ、その絵に向かって、お詫びをするんだけど、宿屋の主人がさ、何言ってですか、こうやってね、お父さんに褒められるようなことしたんですから、あなたはね、親孝行なんですよって言うと、いや、何が親孝行ですか、それ、ついたて見てください。俺は、親父を顔書きにしてしまったっていうオチなんだけど、この顔書きっていう言葉は、実はね、タクシーの運転手さん、これもさ、横山のやすし師匠なんだよね、言い出したの。まあ、元お金、昔にあったかもしれないんだけど、タクシーの運転手さんのことを籠書きって、言ったもんでさ、それが随分こう広まって、そのやっぱ職業差別になるっていうことでね。だから最近その、抜けすずめの話をする方が、随分やっぱりその詐欺が変わってきてるんだよね。その、全然違う、話、落ちっていうか、まあ、詐欺になってたりとかさ。そうやりにくいねっていう話をした。この間、とある師匠に聞いたらさ、六尺棒って話があって、それでさ、途中でね、その描写としてさ、マッチを吸って火をつけるっていう、セリフがあるんだけど、これがわかんないんだって、もう、若い人。そうだよね。だって生まれた時から、100円ライターがあるから、あと、びっくりしたのがね、その、巻き戻し、テープとかね、ビデオの。あれも何ですか巻き戻しってって言われちゃうんだよ。今だってね、ボタン一発で頭出しとかすぐできちゃうからさ。でももうその師匠ともね、お話ししたんだけど、本当にやりにくいよね。ちょっとまずそっから、そういうふうにさ、分かりづらい言葉はさ、説明しなきゃいけないんだよ。つって、やりにくい世の中になったね、みたいな話をしてさ。そう、大体落語なんていうのはね、聞く方が想像力を働かせてくれないと、成り立たないものじゃない？でもそうやってさ、言葉が通じないっていうのは、これはもうしょうがないなってね。もうだからね、最初にこれも説明するしかないんだよっていうのを言っててね、やりづらいですね、みたいな。だからね、これからちょっとね、落語。まあどこまでね、自分がこうできるかわからないけど、いろいろやってってね。若い人、もうちょっとだからね、まあ、ある師匠もやったんだけど、ね、義太さんみたいな人がやって、ちょっとね、裾野を広げてくれると、ありがたいんですよ、みたいなことを言ってくれてさ、怒られると思ったもんね。落語家でもないのに落語やってて、何やってんだとか怒られるかなと思ったら、本当にね、ありがたいと思ってますよって言っていただいてさ、それからちょっとね、ほっと胸をなで下ろしてるんですけど。すいませんね。今回はちょっとね、真面目な話になっちゃいましたけども。まあ自分で選んだね、芸事の話なんで、今回は、こんな話になりました。どうもありがとうございました。また次回。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
は い、というわけで、30分お付き合いありがとうございました。というわけで、ね、最後恒例の告知でございますけども、21日から、1月の21日からね、浅草の東洋館ボーイズバラエティ1月下関でございます。私も多分ね、何日か、今のところ何日か出られんのかな、いろいろとね、まあ病巣を抱えたみんなってなかなかこう出られ、こうボーイズのね協会にはちょっといろいろご迷惑をおかけしてるんでございますけど、もう気がついたらだっても2015年だもんね、あの騙されてじゃない入ったのがそう、漫談やるようになってさ、漫談やってギターを弾いてんだったら、うち入らないって言って、ね、とある師匠から勧められて、入ったんですけども、うん。それでね、まあ入ってよかったなと思ったのは、初めてうちのね、ビートたけしさんに褒められまして、うん、軍団で、あれだもんな、客前でネタやって金もらってんの、お前だけだもんな、偉いよって言われて、うん、弟子になって初めて褒められたんだよ。うん、でもその後に、まあ、50過ぎてあのテレビから寄せに行くやつって、まあ、逆だぞ普通って寄せからテレビに行くのにって言われて、それはすいませんみたいな、うん、シャンデン、ぜひね、生の、舞台を見に来ていただいて、絶対テレビには見られない芸人さんがいっぱい出てますんでね、そう、 B ちゃんも出てるからね、うん、B ちゃんいいよなかなか、うん、というわけで、グレートギデアのお笑い音楽館でございました。どうもありがとうございました。